はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月15日の月曜日ですね。いや、この2日間は熊本に合宿行ってきました。もう京都ですよ。もの寂しさを感じますね。いやー、もうね、もうちょっとゆっくりしたかったな。本音のところは2日間ですね、勉強をしっかりさせていただきました。ガングル大家さんと徳ちゃんさんの物件見学と、はい、もうさせていただきましたし、やっぱりね、場所をいつもの場所と変えるっていうのはすごい学習効果の高まりっていうのが、まあ、これは科学的にも検証されてるみたいなんですけども、いつも家で例えば勉強をずっとしてて、ちょっと気分転換に近所のカフェに行ってみようかなとか、図書館に行ってみようかなとか、パッてこうやった瞬間にすごい集中できるとかありませんか？あと、この場所であれ覚えたなとか、なんかそういう場所と紐づいて記憶って引っ張り出せるとかね、ありません？僕はもう高校受験の時にずっとこうミスチルのね、私服の音っていう、こうアルバムを聴いて勉強してたなとか、この道を通ると思い出すなとか、なんかそういうのあるんですけど、だからね、今回熊本合宿参加してくださった方は、あ、熊本であの勉強会やったな、あ物件見せていただいたな、自分がね、もし新築建てる時には、あ、こういうことを気つけていかなあかなっていうのをこう引っ張り出せるじゃないですか。そして内容を覚えていなかったとしても、あの人に聞いたらわかるなって、これ結構大事ですよね、うん、何かあった時にあの人に聞いたらわかるな、そしてそこのちゃんと人脈ができていて、すいませんちょっとこれ教えていただけないですかっていう、なんかそれができるのがいいですよね、チーム戦のいいところやなっていう風な、まあ、ことを思いまして、いやー、チーム戦ね、身のある勉強会でした。そして自宅の方ではですね、うちの妻やーちゃんがワンオペ育児で3人の子供たち2日間しっかり見てくれまして、もうこれも忘れちゃいけない。僕が自由にこうやって外に出て勉強会を主催したりとかですね、まあいろんな、ね、まあ、人との交流ができているのも何もかも妻のおかげですよ。そしてもう最近はね、うちのもう9歳小3の長男くんもかなり見てくれるようになりましたし、もう親側ですよほとんどね。長女さんも4歳ですけども、いろんなことできるようになってきてますからね。一人でお風呂に入ったりとかも、体拭いて服着て、でみんなの着替え用意したりも全部できますからね。さすが女の子、そういうところ気が回るんですよ、うん、今日はこの服着ようねとか言って服着せてあげたりとかね、もう次女ちゃんのお世話もやりますからっていうことで、昨日はなんか手巻き寿司パーティーやってましたよ。結構ああいう特別なことって覚えますよね。ね、さっきのその場所を変えたら記憶に残るっていうのもあれですけど、いつも同じところでいつも同じご飯をこう食べるんじゃなくて、今日は手巻き寿司パーティーにしようとか言って好きな具材を巻いていこう、ああいうの楽しかったっすよね。うわーいってなりますやん。ね、たこ焼きパーティーとか餃子パーティーとか、いろんなこう類のパーティーってありますけど、ピザパーティーもうまい、いいよねあれね。そう、ちょっと特別なことって記憶に残るから、なんかそういうのをこう企画ねしてくれてね、でその楽しい映像とか動画とかもね、僕も帰り飛行機でしたけど、それまでの間とかに、うん、見るんですよ。あ、ええなーっつって、でもうこの時間に帰るわーっていうのが決まったら、また父ちゃんお帰り、お家帰ってくるの待ってるよ、あー愛しいね、そういうのをね、なんかこういつも家にいたらね、それだってそんなメッセージだってないわけですけど、こうやって出かけててそういうのを送ってくれるのも見るのも本当微笑ましいし嬉しいなって思いました。今日の夜はゆっくり家族で過ごしていこうかなと思っております。さあ、ということで本日の本題は、徳ちゃんさんのアパート物件見学から学んだこと、僕なりのアウトプットさせていただこうと思っております。何事もね、インプットだけではダメですよと、あーすごいな、こういうやり方があるんだ、あーやっぱりその域に達するには、あー僕まだまだやな、よし明日からも頑張ろだけで終わってたら、それ参加してないと一緒ですよ。厳しいことを言うかもしれないですけど、まあリアルにね、 いや、そういうやっぱり発想って大事なんですよ。自分ごとに置き換えるっていうね、今の自分でも転用できることはないかっていうのはもう常に考えるべきではないかなと、はい、思いまして、ちょっと僕なりに噛み砕いてですね、アウトプットを差し支えのない範囲でやっていこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来月はですね、10月の11日にアズマックスさんの勉強会、はい、開催させていただきます。現役の消防士公務員でありながら兼業許可申請を出していろいろな事業に並行して取り組まれているという、はい、このバイタリティあふれるアズマックスさんのお話を聞けることを僕は誰よりも楽しみにしていますと。いや、大阪でですね開催させていただきますが、いや本当ね、アズマックスさんね、もうご自身でこう資料も作って、まあ、こういうプロフィールの内容でどうでしょうかって、もう僕が、連絡する前に送ってくださる、で訂正とかあればいつでも言ってくださいっていうね、気の回せる方はかっこいいです。もうこちらの運営サイドのね立場に立って、そういう人がやっぱりこう事業でも伸ばせるんやろなって思うんすよね。もう僕なんてもう言われるギリギリまでプロフィールとかも出せへん人間だったりしますから、行き当たりばったりの人間なんでね、もうそういう自分にできないことやれる人は本当尊敬しますねっていう、そんなアズマックスさんの心に響く熱いハートの持ち主のアズマックスさんのお話、ぜひとも皆さん、現役公務員の方のみならずサラリーマンの方、そして専業大家として踏み出されている方もですね、ぜひとも聞いていただきたい内容になっております。現地参加お待ちしておりますが、動画の配信も1ヶ月間行いますし、Zoom のリアルタイム配信も行います。ぜひともご参加くださいませ。さあ、あと昨日のですね、その、トークちゃんさんの物件見学会とか、ガングル大家さんの動画もですね、またからくり大家さんが編集してくださって、来週中にはリリースできると思いますので、またそちらの販売ページの方も公開していこうと思っておりますので、ご期待ください。よろしくお願いいたします。あと10月25日ね、ワクワクさんとの合同の勉強会ではないのかな、イベントですね。はい、ファミリーでのみんなで、楽しんでいこうぜ、何やるんだっていうやつはまた公開していきますんで、奈良の体育館を貸し切って休校舎ですね、休校の体育館を貸し切るみたいな、そんなイベントやりますんで、途中参加も途中退出も全然可能です。はい、開けておいてください。10月25日土曜日です。では本題入っていきましょう。ニッチを攻める、勇気いりますよね。まあ大きく解説していきましょうか。不動産投資においてはですね、いろんな戦略がありますよとね、区分マンションの購入であったりとか、土地から新築を建てていったりだったりとか、あとはもう中古のマンション戸建ての再生投資であったりとか、今だったら民泊とかもね、まあいろんなこうやり方がある中での、徳ちゃんさんは京都とそして、熊本との2拠点生活においてですね、この熊本で、土地から新築を今3棟目でこれ取り組まれたやつがもうすぐね完成ということで、今回まあガングロ大家さんのね、勉強会を熊本で開催させていただきますというきっかけにおいて、ご自身からですね僕に直接メッセージいただいて、よかったら見ますかと、いいんですか、ありがとうございますっていうことで、もうその行為に乗っかってですね見せていただいたわけなんですよ。学びたくさんありましたね。やっぱりこうね、見せていただくと違うっていうのはあります。いや、噂にはこう金がね聞いていたんですよ。まあとあるこう特色において特化した物件っていうことで、まず外観パリッとおしゃれ、場所は確かに結構こう開けた場所だなっていうね、すごい市街地というわけではないんですけれども、まあ住宅地がこうバババッとこうある中にドーンと広がるアパート、広い、そして何よりもこうシックでアメリカンなこの外観、もうねいろんな随所にこだわりがあるんですけど、室外機をこう正面側に置かないというこだわりとかね、普通にこう考えたらやっぱりパイプってこう短い方がいいわけですよ。設置したところからすぐ外にね室外機、ただそれは外観損ねちゃうでしょって、そういうやっぱちょっとした気遣いですけど、それこだわりに置いてその後ろ側に回していく、でもそれってもう配管のこう距離を長くすることによってそれを隠すような施工の費用もかかってきますし、途中でパイプからのね水の漏れとか、あと傾斜をちょっと坂道をちゃんとつけないと、排水うまくされないからっていうことで、まあいろんな手間とコストが加算されていくんですけど、それにおいてもやっぱり外観を重視したいっていう、そんな徳ちゃんさんのこだわりも見えますし、このね、まあ特徴としてもう深くはこうここではあえては触れないですけどね、猫ちゃん特化、そしてバイク好きの方特化っ っていう、まあ、この2つのコンセプトを決めるというその企画力ですね。そしてそれを実行に移されているっていうこと。まあ、あの人口が決して多くないエリアにおいて、ただ、まあ、とあるその企業さんの、移転等あって、で入居需要がこう上がっている場所ですと、ね、熊本だったら有名なんですけど、まあ、そこにおいてやっぱりいろんな競合他社が参入してくるわけなんですよね。まあ、大手、の会社が、まあ、新築のアパートをたくさん建てるっていうのがありますと。でも大手ってある程度仕様が決まりきってるわけじゃないですか。特色を大きくは出せないわけですよ。だからそこと同じ戦い方をしていちゃ勝てないなっていうことで、全く別の攻め口ですね。大手のそのマンションアパートには入れない、いわゆるそのバイクを室内に止めたいっていう、そんな需要であったりとかで、既存の建物があって、でそれの入居率を上げるために、よし、じゃあペット可能にしようっていう決断ってよくあると思うんです。僕もよくやりますよ。ペット可にして入居率を上げていこう、ちょっとでも家賃上げていこうっていうような発想湧くと思うんですが、最初の企画段階からそれを見越して、もう特に猫ちゃん特化にした仕様に内装を仕上げていくっていう、これはまた唯一無二ですから、もう少なくともこの不動産投資、まあ不動産賃貸業と言いましょう、ニッチにおいて、そのエリアにおいて勝ち抜けばいいんですよ。全世界全国が競合他社にはなり得ないんですね。そこに住む需要があるその人たちにおいて刺さればいい。さらに言えば、今回は12個のアパートでしたけど、たった12人にさえ刺されば満室運営が可能ってなるんですよ。だったらもうその少ない競合、要はもう1000人いたとしても、もうだから988人が選ばなくても残りの12人が選べば満室稼働なんですよ。これを毎日取り続けなきゃいけない、売り上げを上げ続けなきゃいけない、今月はいけたけど来月はどうだろうっていう風な、まあそういう苦心をね要する必要がないっていうことで、そこにねやっぱり飛び込んでいかれるっていう、いやーこれはやっぱりいわゆる弱者の戦略というんですか、強いものと同じことをやっていたって勝てないよ、そこの取りこぼしというところをあえて狙っていくっていうね、この戦略、これはまたねちょっと見ていただきたいです。はい、これね勇気いるんですよ。そう、それ分かっていてもなかなか勇気がいる。で当然そこに特化するというためには通常の仕様ではないから特注発注しなきゃいけないです。当然何が上がるか、コストが上がりますよね。普通に当てはめるやつじゃないですから、ここはこういう風にやってくれっていう別注をしなきゃいけない。で、例えばじゃあ窓一つ取ったって、建具一つ取ったって、普通のものではないんですよ。ちゃんと猫ちゃんが向こうにいるっていう気配を感じられるような格子窓にしたり、格子の扉にしたりとかですね、このキャットウォークを作ったりとか、まあ、いろんな格子用においてですね特別なことを実施していくっていう、それに伴って家賃を上げていくというこの発想ですね。うわーもうここ素敵、もうここ以外住めない、一回住んだらそこから出にくいっていうこのメリットも大きくありますよね。で利回りを上げていくことができるんですよ。家賃を上げることができるということは、つまり、年間の家賃収入が上がりますよと。で、利回り、表面利回りを算出するのは、年間の家賃収入割る物件価格で算出されます。まあかける100ね、やりますから、そうすると、本当に月々数万円、もう12個単位で家賃を相場よりも上げることができれば、周辺相場の物件よりも利回りを高く上げることができる、いや高く売ることができる、ね、こういう風につながっていくんですよね。ここにやっぱり特化するという、まあ、考え方、非常に勉強になるなということで、もうたくさんメモも僕もさせていただきました。もちろんいい面のみではないですよと、やっぱりその人口が少ないということにおいては、そもそもの母数が少ないっていうこともありますよね。どれぐらいじゃあそこに、住みたい方の中で猫を飼いたい人がいるのかとか、あとはそのバイクを好きな人が、どれほどいらっしゃるのかであったり、まあ、あとはそうですね、まあ、売却の時にもそこそこの走行費がかかっていると次買う方がどのぐらいいらっしゃるのかなっていうことも問題点としてはみんなで議論には上がりましたね。 まあそれもし解消するんであれば、建物をねこう分けて分筆っていう形ね、土地を、一筆っていう数え方しますけど、それを二筆に分けて、切り売りできるというような、全体として一つで運営はするんだけれども、売るときにははいこっちの建物は A さんでこっちの建物は B さんに買ってもらおうっていう分け方をすると、まあ総ロットっていうんですかね、まあ建物総額、土地と建物のこの総額の価格が半分とかね、2つに分ければ半分だし、3分の1に分ければ3分の1だしっていうことで、まあ買い手が、価格がね抑えられるので買いやすくなるねって、そういう考え方今後してみてもいいんじゃないかなんていうお話も出ました。やっぱりこうやってみんなでね議論を交わしていくと、もちろんメリットデメリット、どんな事柄においても必ずあるにはあるんですが、それを洗い出していくっていうのはこう自分だけでは見えない視点というか、あーそうなんや、すごいなだけで終わらないっていうのは、こうみんなで見ることのメリットでもあるなっていうのはすごく感じましたね。とにもかくにもこのその地域において戦略的に勝ち抜くというですね、まあここの目線、そしてそこの金融機関をうまく開拓していって、理想のその融資を引き出すという能力、そして全体の企画力、さらにはもうこの広告戦略、そのメディアに対してアピールをしてしっかりと日経新聞にも掲載されるっていうね、まあこれめちゃくちゃコスパいい広告ですもんね。それがまた口コミでどんどんどんどん広がっていくという、まあ今後の本当運営に来て対応しております。京都から応援しております。また、この進捗状況等は、僕も個別に聞いていきたいななんていうふうに思ってますが、本当に学び大きい、そしてこの時間を提供してくださった、徳ちゃんさんに心から感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、気になる方はですね、動画ダイジェスト等はですね、まとめて、皆さんの手に届くようにはちょっと加工していこうと思います。でそしてガングロエさんと徳ちゃんさんにもですね、こういう形でちょっとまとめてみましたがいかがでしょうかってちょっとチェックもしていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで本日は、ガングロエさんの物件見学会も午後からもさせていただいたんですが、午前中は徳ちゃんさんの見学会、はい、もう全部語り出すとね、本当だ、半日かかっちゃうんで、はい、今日はこんなところで、やっぱり百聞は一見にしかず、目に、するから分かることがありますよ。そしてこのニッチで勝ち抜く戦略について深く考察させていただきましたっていう、そんな僕の学びの共有をさせていただきました。はい、よかったらまたハードボタンポチッとよろしくお願いいたします。そんなあなたの一つのこのタップが僕の励みになります。さあ、じゃあね、今日月曜日なんですけど、3連休の3日目ですね。嬉しい気持ちになる。あ、今日働かんでいいやっていう方も多いんじゃないでしょうか。最高の一日にしていきましょう。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。